さあ始まりました、純也の話したいことがあるん J、 パーソナリティの純也です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか最近急に暑くなったなと思ったら、なんか雨がすごい降ってきてね、ちょっと肌寒く感じたりしてね、ちょっと体調崩される方も結構多いんじゃないかなと思っておりまして、はい、もうなんかこの年になって、やっぱり、睡眠と適度な運動と健康的な食事が一番大事なんだなと、いろいろ身に染みて感じているこの頃でございますので、皆さんもですね、これも体調にはお気をつけてお過ごしくださいというところなんですね。はい、で今日もですね、あのラジオを元気に撮っていきたいなと思っていますが、本日はちょっと餃子ではなくてですね、すいません、ちょっと今日はあのスパイスカレーの準備をしたいなと思っています。カレー用スパイスからね、赤缶の SB の缶とかを使って、スパイスカレーを作ろうかなと思っていまして、ちょっとその具材の準備をしながら、本日もラジオを撮っているという形でございますので、はい、というところでちょっと餃子の回はですね、また来週以降でどこかで、お時間作ってやっていきたいなと思っています。なんかちょっとこれはもう完全に私のですね、仕事の方なんですけど、本業の方がものすごい今忙しくてですねちょっと忙しくてですね、なんかこうゆっくりですね、餃子を作っている時間というのが今少しね惜しいなというところでして、カレーだとね、作り置きとかできてね、またほらちょっと長いこと食べられるじゃないですか。まあちょっとそういうこともあって今日は申し訳ないですけども、私のお家は、カレーということになっておりますはい、このですねカレーも私すごく自慢というか、もう私が一人暮らし時代の時、本当にコロナ禍だった時にもうやることなさすぎてカレー作りにハマってた時期がありまして、365日カレーを食ってたということ、私はこのカレーが大好きであって、作ることも好きで、もっぱらカレーは家で作って食っているという形でございます。今日はシンプルにチキンとジャガイモとか玉ねぎ、人参もちょこっとベーシックなカレーですが、まあルーとかではなくちょっとスパイスを効かせたカレーにしたいなと思っております。ちょっとそのカレーの準備をしながら、本日はラジオを撮っていきたいなと思っておりますので、玉ねぎのみじん切りをしている音が、シャカシャカ聞こえるかもしれませんが、ご了承くださいませ。ところで、はい、早速ですね、いろいろお話をしたいなと思ってますが、今日は何をお話そうかなというふうに、いろいろ思っていたんですけども、今日はね、本当最近行った、ちょっとと感動したお店というテーマでお話したいと思います。飲食店ですね、私はちょっとねとある飲食店に最近行きまして、いろんな意味で感動したという、思い出がありますと、そんなエピソードがありますので、どんなお店だったのかというところも含めてですね、私の主観もりもりでちょっとお話をしたいなと思っていますが、早速ですね、そのお店の、はい、どんなお店なのかというところのお話をね、もう早速していきたいなと思っていますが、場所は埼玉県の大宮にございます。はい、ちょっと私がね埼玉県に今住んでいますので、その手前もあってですね、大宮というのは非常にアクセスがしやすいといいますか、飲食店もたくさんありますし、本当繁華街ですね、非常に広い土地なので、そこの大宮で見つけたお店になります。その名も、日本ワイン食堂よしこ103というお店です。いや、ここ本当に何つうんですか、もういろんな意味で感動しますので、その話はねより色々するんですけど、大宮にあります日本ワイン食堂よしこさんと103というところもちょっとポイントなんですけども、それが大宮にございます。大宮からですね、一応あれはどっちだろ そごうとかがあるほど出口ですね、はい、そう言って何口かがちょっとパッと出てこないとね、皆さんどうしようもないかなと思いますが、そごうの方の出口、西口だと思います。そこから、ですね、ちょっと歩きます。10分歩くか歩かないかぐらい、10分ぐらい歩くかもしれません。地図がないと多分初見ではたどり着かないような場所にあります。いわゆる大通りにある繁華街のとこにあってね、フラッと入れるようなそんなお店ではございません。地図、 Google マップを開きながら、もう地図を、開いてやっていきます。いや、地図を開かないととてもじゃないけどたどり着くことはできません。それぐらいですね、奥まったところにありましてですね、ちょっと10分ぐらい歩いたりするので、いわゆる普通にふらふら見つけていくっていう形じゃないので、実際この検索して Google マップを開いて、必ず行ってみてください。でこの日本ワイン、食堂よしこ、ね、103というところなんですけども、まあ、その西口から歩いて10分ぐらい、行きます。初見では本当にこの道の先に店があるのかと不安になるぐらい細い道を歩きます。夜は本当街灯が全然ありませんので、本当に気をつけてください。そこはちょっと怖い方はですね、手元に明かりなんかを照らしながらっていうかですね、まあ今ね、夏にかけて日が伸びてきてますので、まだ、太陽の光でもなんとかなるかなと思いますが、ちょっと暗くなってくるとなかなか見つけづらい場所にあります。それもなんと実はですね、このお店、団地の1階をリノベした一室でやられてるお店なんです。つまりですね、ちょっと住宅街の一角にあるということです。そのいわゆる繁華街が立ち並ぶあんまりね人が住んでる場所ではない場所にたくさんお店があるというスタイルのところではございません。閑静な住宅街をちょっと抜けて大宮もですね、ほんと10分ぐらいちょっと歩きますと実は一軒家結構たくさんあります。でその奥に、団地がございまして、ちょっとした団地ですね、団地がございまして、その団地の1階が、リノベーションされていて、玄関じゃなくてこのベランダの方からですね、ベランダの方からお店に入れると、そういった仕様になっていました。そこが、日本ワイン食堂よしこさんというところでございます。なので先ほど言いましたが、多分103というのは、部屋番号だと思います。ごめんなさい、これはね確認ができてないんですけども、団地の、ね、何丸何号室ってあるじゃないですか、それの103号室でやられてるから、さっき103というところだと思います。うん、でその団地はですね、その101、102、103、101から、実はお店がありました。なんか私はこのよしこさんめがけてお店に行ったんですけども、その団地の1階はですね、ちょうどそのベランダ口の方からね、101の方から手前からどんどん歩いていくと見えてくるんですけども、なんかすごくですね素敵なお店が3軒並んでいる感じなんですよ。これはね、まあ、よしこさん以外もぜひね、本当今後行ってみたいなと思うような場所です。隠れ家的な感じになります。必ず Google マップを手に持って行ってみてください、はい。でまあ、この日本ワイン食堂よしこ103、日本ワイン食堂よしこさんですねのお店、大宮からちょっと外れたところにあります。で、まあ、今回そこのお店に、まあ、何で行ったのかなというところなんですけども、まあ、そもそも私が、ワインが大好きなんですね。最近、まあ、ワインを、まあ、1年半ぐらい前ですかね、からワインを飲むようになりましたけども、まあ、ワインが大好きでございます。まあ、その中でもどちらかというと私はですね、こう家で 飲むことが多いんで、なんかこうレストラン行ってワインリストみたいなのもらって、じゃあ今日はなんとかのこれにしようみたいな感じのスタイルタイプではなくてですね、まあそもそも家飯が大好きなので、家で何か飯を食う時に飲むのが、まあ、最近はワインが多いと、そういう形です。でそのあと家で飯食う時って、まあ別に毎日毎日そのなんか赤ワインにはよくね、ステーキとか言うじゃないですか。あとはチーズ、ゴルゴンゾーラなんとかとか ね、おしゃれなちょっとチーズとか言うじゃないですか。でもそんなの日常の食卓、日本の食卓っていうか、まあまず私の食卓には、そんなものは1ミリも出てきませんので基本ね、なんか砂糖醤油みりん系、みりん酒系のもう調味料でね、味噌、日本っぽいね調味料で、味付けするお料理がもう一般的なので、まあ、だったらそれに合うワインがいいなと。でまあ大体そういう日本食にね本当に合わせやすいのが日本ワインだったりする、日本で作られてるワインですね、っていうのは本当 に和食に合わせやすいというか、合いやすいなと思ってたので、最近はですね家でも結構日本ワインを飲む機会が多くっていうか、まあ増えてきてます私の中で。で、せっかくだったらその日本ワインを売りにしている飲食店っていうのがあるんだったらちょっと行ってみたいなと思って、いろいろ探していた時に、この大宮に日本ワイン食堂よしこというのがあるというのをですね引きつけまして、調べまして、あ、これはぜひ行ってみようというところで、つい最近ですね奥さんと行ったという話になってますね。珍しいですよね、なんかイタリアンとかね、フレンチとかね、まあそういうお店は本当たくさんありますけども、なかなかこう日本ワインにフォーカスを当てた飲食店っていうのは結構珍しいんじゃないかなと私としては思っていまして、まあそんな数もないん でそういった日本ワインを専門としている飲食店さん行くの初めてだったんですけどね、大宮の方に行かせていただきまして、行ってきました、ね、それがまあ私がそこの日本ワイン食堂を行こうと思った、まあ、きっかけというか最初の話になってます。なんでそもそもワインが好きで、で、いろいろ家でも日本ワインを飲んでるところなので、まあ、せっかくなら行ってみると、そんな感じでございました。でですね、その、まあ、これからね、まあ、本当この感動ポイントをね、もう本当につらつらつらつらじゃないですね、愛を込めていろいろお話をしていくんですけども、まずまあ、お店の規模感ですね。お店の規模感はテーブルが2つ、カウンターが4席で、テーブルは4人座れるところと2人座れるところなんで、そこで6人ですね。でカウンターが4席なんで計10人が一応デフォルト椅子が置いてあるお店です。なんだよ、ちっちゃいです、すごくちっちゃい、ちっちゃいという表現はちょっとあれですね、こじんまりとしていて、雰囲気はもう最高です、すごくこじんまりして、だって何を隠そう団地の一室ですからね、考えてくださいよ、本当団地をリノベしてあって、で本当にあれ何 LDK のあれだったのかな、そんなにものすごくなんでかいお家ではございませんの でそれをぶち抜きでキッチンとそのテーブルとか飲食スペースとかに分けて置いてある、そんな感じのお店になってます。なのでもう入ったらもうすぐ本当いわゆる四角い感じの間取りなんですね。間取りイメージつきますかね、間取りでいくと本当に四角い感じの間取りです。でそこが、 お店になっていまして、10人ぐらい、キャパも多分マックス10人じゃないかな。なんかいろいろもしかしたら、ね、無料行ったら入れるのかもしれないですけども、まあ、10人ぐらいの、10人しか現状デフォルトではね椅子がなく、そういうお店です。でそれもね、何を隠そう、店員さんお一人でやられてました。いろいろその後ねお話を伺ったんですけども、お一人でワンオペですので、もう多分10人が限界です、あれはどうあがいてもワンオペで回されているお店だったので、自分でね注文も受けて、調理もして、で配膳もして、で片付けもして、洗い物もして、お会計もして、一人ですよそれはもうこんな、なんかね、10人以上入れるようなお店の規模感だと多分もう回らせないんだろうなというふうに思ってまして、まあそういった、お一人でやられているというお店だったので、規模感としては、多分10人が限界なのかなと思います。そういったこじんまりとした、非常に可愛らしいお店になってます。まあ、そして私はあの予約させていただいて、であのちょうどテーブルはね埋まっていたので、カウンターに通してもらって、はい、なんか窓の感じとかもいいんですよ。いわゆるあの家の窓なんですよ。窓っていうかすりガラスの、いわゆるあのベランダに出るあの窓あるじゃないですか、お家にもある、まあ、あの感じの窓のタイプで、ちょっとすりガラスっぽい感じの窓がになってるんですよ。いやもうイエーと思いながらすっごいあったかみあるんですよ、うん、本当に家の感じです。で私もカウンターに通していただいて、でもうカウンターから見るともう目の前がキッチンなんですけど、もうキッチンがもう 家なんです。もうまさに家なんですよ一応ね、あの、まあ、ワインのお店ではあるので、ワイングラスとかが飾ってあったり、ちょっとねなかなかああいうのはないしと思いますし、あとはあのワインだけじゃなくてね、あのビールとかも置いてあるんで、ビールサーバーとかも置いてあって、まあそれは確かにね家っぽくないな感じで、お店っぽいなっていう雰囲気はあるんですけど、驚いたのがもうまず冷蔵庫が日立って書いてあるんですよ日立日立のあの白い、もうごくごく家庭のにある、冷蔵庫ですが置いてあります。でそこからね、あの従業員の方がね、いろいろ食材とか取られてるんですよ。もうすごい、いやあったかいとかって思いながら思いましたし、あともうガスコンロが、あのいわゆる業務用の、 あるじゃないですか、業務用の。私なんかイメージするのはあのプロパンがこうねつながってあって、チャッカマンとかでブッてつけてバーって火力がすごいガスコンロとかあるじゃないですか、ね、よく、ね、イタリアのお店とか、あと中華とかでよくあるんですかね、ああいうのであるじゃないですか。ノンノンノン、もうお家のガスコンロです。なんでチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッめっちゃ年季入ってる感じ、もうチッチッチッチッチッチッチッチッチッっていうタイプのね、あのガスコンロなんですよ。あれも見た時うわ素敵と思ってね、いやこれはもう本当にいい意味ですよ、私はまあそういうの大好きなんでですけど、もうチッチッチッチッチッってってガスコンロやるんですよ。でも換気扇も要はいわゆるお家の換気扇のスタイルで、しかもあのちょっと古いタイプの今の換気扇ってさ、いや僕ん家もあのすごく古いんで、あの古いタイプの換気扇なんですけど、あの今の換気扇ってフラットじゃないですか、換気扇のファンみたいなのがフラットで、 なんかこう支柱みたいなのが上からぶら下がって横にこう細長く板みたいのでブワーって全部吸っていくタイプじゃないですか。でも昔のってなんかこうボックスみたいに覆いかぶさってるスタイル、あ、ちょっとわかるかな、これちょっとわかりづらいですね。このなんか古い斜めにまずあのファンがついてるタイプのね、上じゃなくてでちょっとこう覆いかぶさってるスタイルの換気扇ですね。でも実はまあ僕ん家もそれぐらい古いんで そういうタイプの換気扇なんですけども、その換気扇スタイルで、いや家と家やんと、はい、で実はまだまだ続きます、この家ポイント家ポイントすごいっすよ。鍋、多分あれティファールかサーモスか取っ手が取れるタイプの鍋です、ね、なんかあれ見覚えあるな、俺ん家で使ってるやつと同じじゃねえかという感じのポイント、家ポイントを一つね、それもあります。あと調理器具、調理器具です。あれはもう超有名な調理器具が置いてました、無印のシリコンのあのすくうやつですあれ家庭で使われてる方多いんじゃないですか、あのシリコンのシリコンスプーン、あれが普通に飾ってありましたし、あとトングはもう絶対俺が家で使っているやつと同じスタイル、うん、あの後ろ引くとあのトングが先が閉じて先っちょだけちょっとシリコンゴム素材になって、あのフライパンを傷つけませんっていうタイプのやつね、ケユカとかに売ってるやつあるじゃないですか、あれでした調理器具ももうあの飾ってあるのに、あのもう絶対奥さんとあれ絶対あれうちと同じじゃないっていうね、だからもうガスコンロから鍋からあのなんだ調理器具まで何から何まで本当になんか家と全く同じスタイルを感じました。いやすっごいあったかみあるんですよ。でね、まあいろいろねそれもそのはずだなっていうふうに思うんですけども、実はその日本ワイン食堂よしこさんを今、一人でやられていらっしゃる方は実はあの女性の方なんですけども、最近まで普通になんかこうお仕事されていて、で定年を迎えたっていうところで新しくそういった食堂を始められたと。でね、会話の節々にあの息子とかって言ってたんで多分お子さんもいらっしゃるんだと思うんですよ。なんでまあ定年を近いというところを考えますと、まあ、あの60近いかそれ以上の方なのかなとお見受けするんですが、その女性の、まあ、いわゆるママさんです。はい、ママさんじゃない、ごめんなさい、もうママですね。はい、ママっていうとちょっとなんかちょっとその違う意味に取られちゃうんですけど、本当母ですね。うん、母、うん、母です。要はもう母なんです。はい、要は母なんですってちょっとよくわからないですけども要は母の台所なんですよね本当なんでキッチン何にも気取ってません。日立の冷蔵庫、タイプのガスコンロ、換気扇覆いかぶさる系の換気扇に調理道具は無印ねおまけに多分あれ出会ってきた箸とかもあの無印だと思います多分ね多分ですけどね、うん、箸も無印だと思う。奥さんと多分これ俺ん家で使ってるやつと同じじゃねってそんな話をしたのでそんなね本当にもうあったかい お家なんですよ。もう本当に温かみのあるお家のお店で、しかも切り盛りされてる方がね、もう本当に母です。もう大変失礼なんですけど、多分私の母と同い年ぐらいなんですよ。でも本当に、母なんです。はい、ちょっと今玉ねぎがね、みじん切りし終わりましたので、ちょっと火にかけていきたいと思いますので、はい、ちょっと音が鳴るかもしれませんがご了承くださいね。でその日本ワイン食堂、よしこさんで、切り盛りされてる方はもう母です、もう母なんですけども、出されたメニュー表 もですね、もちろんあの立派なワインセラーとかもあって、ね、あのご希望の方は多分ワインも飲めるんですけども、まあ、私はあのできたらグラスでいろいろこう飲んでいきたいなと思っていたので、しかも日本ワインも飲めるというところで、ほぼなんで最初から日本ワイン飲ませていただきました。でもう全然ですね、あのなんか聞いたことない、まあ、日本のワインのワイナリーもなんかどうやら500ぐらいまで増えてきてるというところで、もう私全然わかんないやつがもううじゃうじゃあったんですけども、結構飲んでる方だなと思っていましたが、それでも提供されたワインはどれも知らないもの、全く新しいものだったので、なんかそれもね良かったですね。あこんな美味しいワインが他にもあるんだっていうのを知れたの でそれはすごく良かったです。しかももう、白の最初ね、ちょっと泡系、いわゆる、まあ、スパークリングですね、泡から乾杯入って、普通に白ワインもあります、オレンジワインというですね、白ワインをこう赤ワインみたいな作り方でやる、色がねオレンジ色のワインあるんですけども、僕はこのオレンジワイン結構好きなんですが、オレンジワインも日本ワインで用意されてあって、はあのデラウェアという食用のね、ブドウを使ったオレンジワインなんですけども、それも置いてあったりとか、赤ワインの種類も結構多かったんですね。普通にカベルネ・ソーヴィニヨンとかメルローという要は人気のね、西洋タイプの日本ワイン版もありましたし、マスカットベリエとかっていうその日本ね、土着の品種の赤ワインの種類も何個かあったりとか、結構種類豊富ですね。ものすごくワインに関してはもう超楽しかったです。もう最初の白の泡から最後の赤まで、本当飽きることなくですね、グラスをのいろんなワインを飲ませていただいて、本当にありがたいなと、とても美味しいワインを飲ませていただいた、そんな素敵なお店だったんですけども、なんかこうちょっとねこう雰囲気的にはね本当にお家みたいな感じではありますので、どうかなっていうふうに思う部分もあるかと思うんですけども、ワインのクオリティは本当ワインの品揃えといいますか、そこは本当にねたくさんの種類があって、私は非常に楽しかったです。ちょっと待ってくださいね、今、今ね油を敷いてクミンシードって言ってクミンの種をちょっと油にかけるんですよ。でそうするとクミンの種からポツポツポツとこう泡が出てくるんですね。これがまあいわゆる香りになるんですよっていうのを、コロナ禍中に私は、YouTube 見まくっていろいろ勉強してました。はい、でなんかこのプツプツ言ってきたら、玉ねぎを入れてくださいというふうに言われてますので、はい、ちょっとプツプツしてきましたので、ちょっと玉ねぎを入れたいと思います。少しシャーっていう音がすると思います。はい、玉ねぎを入れました。はい、はい、今使っているシリコンスプーンは、はい、日本ワイン食堂でよしこさんでも使ってあったと思います。はい、同じものです。まあ、どの家庭にもあるやつですよね、シリコンスプーンって。はい、ですです。はい、で今ちょっと玉ねぎを、炒めている途中でございます。ここはちょっとしばらく置いておいて、玉ねぎがね飴色になると、まあそこまで飴色にしない、 いい時間もあれなのでね、飴色にするの待ってらんないところもあるんで、ある程度のところで引き上げますけども、まあ、ちょっと置いときます、はい、でね、ちょっと話を戻しますと、その日本ワイン食堂よしこさんね、ワインはどれも素晴らしかったなと、私は全く知らなかったものがたくさんありました。あ、で客層の方ですけども、客層、その日はですね、その席も満帆でした。なんで、まあ、行くなら予約した方がいいと思いますが、まず私よりも、20ぐらい上のご夫婦で来られてらっしゃる、多分近所の方かな、ご夫婦で来られてる方、テーブルで座られておりました。でもう一組テーブルが、そうですね、ご友人だと思いますが、少しご年配の女性お二人でいらっしゃって、多分これも近所の方なのかなとお見受けしますけども、楽しそうに飲まれていましたね、はい。そして、カウンターはですね、私と、まあ、私の奥さんと、もう一組、私たちより少し若いと思いますが、若いか同年代ぐらいの、もう方もね、ご夫婦なのか、彼氏彼女なのか、ちょっとその辺は存じ上げないですけども、いらっしゃいました。なんで、まあ、私たちとしては若めといえば若いの2組、少しご年配の方2組という形で、別にですね、もう本当年代は通ってなかったなという印象です。いわゆるとっつきにくいようなワインのお店では全くないというところだけは言いたい。しかも隣に来られたね、若いご夫婦とか若いカップルの方たちは、あんまりワイン詳しくないんですけどもみたいなことは言ってたんですけども、そういった方でもね、非常に親切に、奥さんが、お母さんも母が、いろいろ教えてくれて、言ってくれましたので、ただね、母もワンオペですので忙しい中でちょっと間を抜きながらという、まあ、そこの辺のね、お客さん側のなんか配慮もね、なんかあっていいなと、そういう思いもありましたが、はい。まあ、それがね、客層だったんですけども、真骨頂は何つっても、もちろん日本ワイン非常に充実したものもありましたが、やっぱりね、料理が良かったね。初めに言いますが、私もちょっと泣きましたよ、多分料理食って初めに言ってきますが、私ちょっと料理食ってちょっと泣きましたよ、あれはね。いや、ちょっとそのね、愛を語らせていただきたいなと思ってますけども、まず料理、メニュー表、配れました、手作りのね、作られたなと思います。一般的な、まあ、ワインバルにあるようなお料理は、まず1個もございません。1個もって言ったらあれか、1個もって言うとちょっとあれかもしれない、語弊があるかもしれないですね、アヒージョとかもあるんですよ。うん、隣のお客さん食べてました。ちょっと私たちは食べれなかったんですが、アヒージョとかもありましたし、カプレーゼ、よくあるね、モッツァレラチーズとトマトのやつですね。ああいうおしゃれなお料理もありました。はい。ただですよ。もう一番最初に目についたのが、おばんざいです。おばんざいっていうメニューですよ。何が出てくるか分かんないですよ。おばんざいって書いてあるんです。500円って書いてある。いやー、暖かいって、もうこれいいなと思って、もうすからさずに、おばんざい、今日のおばんざいは何ですかって、ワインのお店ですよ、日本ワインのお店なんですけども、そんなところでね、おばんざい、今日のおばんざいは何ですかって聞いたんです。そうしたら、ナスの煮浸しとカブの炒め物と紫キャベツの漬物ですみたいな、漬物っていうか、なんかちょっとこう酢漬けしたみたいなやつですね、が、焼肉のタレを乗せる、3種類の 垂れ皿あるじゃないですか、あれに乗って一個ずつ来ます。はい、ありがとう。ナスの煮浸しとかマジで家じゃんって、家じゃん、実家じゃんって、なかなかもう食わなくなっちゃいますよね、ナスの煮浸し。そうとして、株をさっと炒めたやつです。あれはあれに多分料理名はあるのでしょうか、わかりませんが、株をさっと炒めたやつ、と紫キャベツのね、ちょっとこう酢漬けみたいなやつかな、マリなんつうんですか、あれ私はあの料理名が全くわかりませんけども、紫キャベツのなんかちょっとこうつけたやつです。それがおばんざいで出てくるんですよ。こんなことありますね。ワインでお店でね、まあ、もちろん日本ワイン食堂って書いてますけしが、ね、そういったちょっとワインのお店でもう想像もつかないおばんざいというメニューがあった。もうこれがまず驚き、これを食べに行くだけでも、私は価値があると本当に思ってます。はい、なので私は最初は、白の日本の スパークリングワインとおばんざいでペアリングというか、ね、楽しませてもらいました。本当に美味しいですね。おばんざい頼ん で、あとは、ポテサラ、ね、ポテサラです。もうイタリアン料理なんかで あんのかな、イタリア料理とかでわかんないですけど、ポテサラが、これがさ、タッパーで出てくるんですよ。タッパーで取ってお皿に盛り付けて出てくるんですよ。いやもうイエーってこれもう最高とかって思いながらね、もう美味しいんですよ。ちょっとね、ハムが薄くスライスされて入ってあってね、もうまさに家の味なんですよ。いや本当に何て言うんですかね、多分こだわりももちろんいろいろあると思いますが、要一般的なあのこだわり強系のね、おしゃおしゃポテサラ、ベーコンカリカリタイプとかそういうのではございません。もう家で出てくるあのポテサラ、もう想像通りでございます。ただそれがもうしみるしみるしみる、美味しい、非常に美味しいです。ポテトもね、本当あのゴルゴジャンもちゃんとマッシュされてるタイプでしたけども、薄くスライスされたハムが入ったって、何でもないポテサラを食べました。ポテサラとかおばんざいとかメニュー表に載ってるのかわいいなって思いながら、はい、やっていくんですよ。で、その後ね、海苔としらすのピザで、海苔としらすのピザって、いや本当あのいわゆるピザハットみたいなでっかいピザじゃないですよ。もう直径10センチもないぐらいのちっちゃい手のひらでパリパリ、生地パリパリに、海苔としらすが乗ってるピザのところ、あれあのお店にいた全てのテーブルで頼んでました。もう僕も頼むのがちょっと恥ずかしくなっちゃった。海苔としらすのピザ後ろからで、隣が海苔としらすのピザ、うん、うちらも行こうかって、ちょっと海苔遅れちゃったんですけども、海苔としらすのピザ、これをね、あのいわゆる家庭のなんかオーブンみたいなのでちょっとパリッと焼くんですよ、生地を。でその上にね、しらすと海苔を振ってね、チーズが溶けてあって、うん、何の変哲もないピザなんですけど、これまた美味しいの、生地パリパリでね、海苔としらすのピザ、なんかクックパッドとかにすごく乗ってそうな、ただそういうことではない、うん、本当に美味しい。で、海苔としらすのピザいただきましたね。あれは多分行ったらぜひ頼んでほしいメニューの一個。で、飯はね、まだまだ本当にあの家庭的なものたくさんあるんですが、もう一番衝撃的だったのは、豚の生姜焼きがあるんですよ。豚の生姜焼きが、メニュー表にあるんですよ。まず豚の生姜焼きがメニュー表にあるお店って、もう今絶滅危惧種なんじゃないですかね。が一般的な定食屋さんだったらあるかもしれない、なんかいわゆる大戸屋とかでもないんじゃない、あるのかな、なんかそういうさ、あの定食屋さんでしか見ない豚の生姜焼き、それがあるんですよお店に。 俺もうこれ見た時はもう絶対頼もうと思って絶対頼もうとねえ注文して豚の生姜焼き頼んだんですよ。わかりません、あのこだわりがある豚なのかも全くわかりませんが、お見受けする感じまあ本当によく売ってある豚だと思いますね。ちょっと薄くスライスされてあるあのコマ切れの豚なのかな、コマじゃないかな、なんかもうロース系の豚だと思いますけども、はい、それがね、もう家庭のさっきガスコンロチッチッチッチッチッでガスコンロで調理するんですよ。で生姜焼きのいい香りがするんですよ、シャーって母の後ろ姿です、母の後ろ姿でこうシャーって、あそうまずあの 背を向けるんですね、料理キッチンがね、うん、でちょっともう母の後ろ姿がそれでこう浮かんできてね、うわー生姜焼きのいい香りが出てきます、しかもご丁寧にねキャベツの千切りも添えてあるの、ちゃんと添えてある。であの出てきました、熱々あったかい餃子がね、あのロース1枚系じゃなくてあのちょっと細かく切れてるタイプの生姜焼きです。で生姜焼きもう一口、おいマジ生姜焼きとかほんともう久しく食ってないっすからね、10年以上ぐらい食ってないんじゃないですかっていうぐらい生姜焼きを食ってなかったんですけども、もうそれ俺も一口食った瞬間もう泣きました、本当にもうありがとうありがとうありがとう、こんな美味しい生姜焼きをなんだろうあれ、多分あれなんか母の愛が入ってますよあれには、本当にいやあの生姜焼き皆さんぜひ食べてほしい。でねあの生姜焼き食ってたらさ、あの店員さんがご飯もあるよって言ってくるんですよ。もうなんでぶっしょーってもう泣きそうっつってなんかもうご飯もあるよって、ご飯もあるんですよ。ちょっとさすがにあのちょっとワインも飲んでお酒も飲んで、ね、ちょっと食べ過ぎかなと思ってご飯はねちょっと控えたんですけどマジもう生姜焼き定食を食べるところでした。もうご飯もあるよって言われた時もほんとダメです、ぶっしょーです、マジで本当に。でねあの優しいことにちょっとサービスしてくださって、あのどうやらそのお店でランチ営業もしていてね、ランチ営業で出している、すまし汁っていうか なんかこうお味噌汁おつゆもね出してくれたんですよ。人参、大根、きのこ、お豆腐が入った、あの味噌汁じゃなくてあの透明のやつ、あのすまし汁じゃっていうやつないよね、 なんかあのお出汁が効いているおつゆあるじゃないですか、お出汁が効いているおつゆ、 あれです、あれをねちょっとあの今日の昼の残りなのでよかったら食べてくださいって渡されたの、ありがとうございます。もうほんと生姜焼きとそれを飲みながらね、もうほんと定食1個手前だったんですけども、それもまあ美味しいの、すっごい美味しいの、あったかいのよとにかく味が、何の変哲もないあれかもしれないですよ、ただそこにはね母の愛が入ってる。でねもうなんかいろいろ感動したのが具材の切り方なんですよ。大根と人参が薄スライスのいちょう切りだったんです。いえ薄スライスのいちょう切りだったんです、わかりますこれ、家じゃん家家家ってあのおしゃおしゃ乱切りとかね、ちょっとおしゃおしゃ切りじゃないんですよ、おしゃおしゃ切りじゃなくて薄スライスいちょう切りなんです、これも家の味噌汁じゃんってみんなさんの家のお味噌汁っていうか、まあ私ん家もそうですけど大体これじゃないですかね。いやほんと色は認めませんけども、あれあのスタイルで来たんですよ、イエーイとツッコミが止まらなかったですね、本当に。でねまあそれでおつゆして飲まさせていただいて、 まあご飯ね締めさせていただいたという形なんですよ。もう本当にまずご飯がもうもちろん日本ワイン私も知らない全く知らないたくさん日本ワインありました。美味しかったです。うん、やっぱり日本食に合わせるなら日本ワインだなっていうのをね改めて思うようなペアリングの内容になっていました。ペアリングといいますか、まあ、そういうね日本で普段飲むんだったらやっぱ日本ワインだな日本食に合わせるのはそうだなって感じさせるようなねそういう食卓だったんですね。でそれで楽しませてもらって、まあ、最後で、お料理も食べさせていただいて、はい、まあ、ちょっとワインも残ってたんで、ね、あの店員さんとも少し会話をさせていただいて、うん、なんかこうさっきね冒頭で話しましたけどもともとお勤めされていて定年で新しく始めたんだよみたいなで一人なんだけどね一人の規模感でこういうテナントがあってねぜひこう一生懸命やりながらねなかなかちょっとねワインっぽくないでしょうとかってねご本人ねワインのお店っぽくないでしょうってご本人ね謙遜されてましたけどもとんでもないワインはすごく素晴らしかったですね。でもなんか私としてはああいうスタイルのお店本当に大好き。あのスタイルのお店がいいなっていうふうに思いましたし、まあそういったなんかね、会話をさせてもらって、いろいろね、店員さんのね、温かみを感じる、そんなお店になってるんですよ。なので、ぜひ、もう本当、お一人でやられているので、あとですね、ちょっとね、まだ慣れてない部分もあると思うので、まあ、そこはねあったかい目で、ね、見ていただければなというふうにね、感じる場面結構あると思います。まあ、そんなないか、うん、そんなないか、うん、そんななかったかなと思いますけどもゆっくり、お時間があるときに楽しんで、行っていただけたらなと思うそんなお店になっていました。うん、なんで長く続けられるといいわってねそのお母さん言ってたんですよ。いや本当私もね嗅ぎながらもちょっと応援したいなと思っていてもうぜひまたねいつか行きたい、もう一回行きたいもう一回じゃないですね、長くまた行きたいなそんな通いたいなというお店になっていました。日本ワイン食堂よしこ103というところなんですけどもどうでしょうか皆さんこんなお店ありますか。感動しますよね。ねえなんか本当私久しぶりに外食行ってちょっと感動しました。いやー本当外食をたまにするんですよね。ですごい好きなんですよ。たまにするの好きなんですけどもなかなかこうね結構まあ私はチェーン店も大好きなんでチェーン店よく行くんですけどこういう個人店みたいなのねあんまり行かないんですけど久しぶりに行ってこれは良かったなというそんなお店になっていて、まあ、埼玉にいるのであればお店はねずっと行きたいなそう感じさせれるようなお店です。皆さんにもねなんかそういう心温まる、お店みたいなのってありますでしょうか、ね、ここは大事だみたいなねこのお店のずっと通ってんだよみたいなねそういうのねなんかあるといいですよね。なんか改めてなんか私はすごくいいなというふうに思いました。はい、というところで、日本ワイン食堂よしこさんの、ね、良さを語らせていただいたらもうあっという間にこんな時間になってしまったんですけどもいやー大宮行ったらぜひ行ってみてください。ちょっと歩きますので Google マップ必須ですよ、ね、しかもあとできたら予約して行ってください。そして時間に余裕があるときに生姜焼きを食べに行ってください、うん、泣きます、はい、何の変哲もない生姜焼きそこには愛がたくさん入っているというそんな生姜焼きになっていましたというところなんですよね。いや良かったですね。いやもう絶対またいつかねあの店には来たいなと思っていますが皆さんもねぜひ行ってみてください。まあちょっとね私個人的にもねなんかこんな素敵な暮らし方でしたいなってなんかこうお店のコンセプトというかが私の考え方にすごく合ってる 感じなんですね。もう普段の飯で、まあ、ワインを楽しみながらね、お料理を楽しんでみんなとワイワイちょっと話をするみたいな、そういうなんかコンセプトもねすごく良くてね、なんか気が向いたらというか、私今日いつか目指したい方向性の何かこうヒントになったんじゃないかなっていう思いもね、そのお店にはなんかちょっと感じた部分もあって、なんかそんなところがね、私自身もねそういう人間になれたら本当にいいなと思いますし、まあそういうね形にできたらなお私もねいいなというふうに思いますが、まあそれはまた私のね夢の話というところになりますので、一旦今日はこの辺にしたいなと思っております。はい、皆さんにもね、かけがえのない感動した思い出のお店みたいなのがあるかなと思いますが、それはお題大事にしてね、行きたいなと思っていますので、ぜひねそんなお店がありましたら皆さんもご紹介いただければなと思っております。はい、というところで、本日はね少しちょっと長々と愛を語ってしまいましたが、くれぐれもね体調には、お気をつけて、また梅雨入りはどうなん、いつになるのかちょっとよく分かりませんが、雨降ったり止んだり暑くなったりというございますので、体の体調には気をつけて、お過ごしください。睡眠と適度な運動と健康的な食事でございます。もうこれが一番だと私も本当に思いますので最近、はい、なところで、体には気をつけてお過ごしください。またいつかお会いしましょう。バイバイ。